説明したいと思います。そして、結局、要点というのは、こちらの、一番さ、あの、今、全画面表示になっている一番最後のまとめの部分なのでございますが、こうなるにあたっての経緯について、やっぱりね、皆様の方にお知らせしないと、何のことやらわからないではないかということになるかと思います。でですね、えーとですね、あの、このね、あの、私の研究というのはどういうものかと言いますと、福沢諭吉が、1882年から、に創刊した、時事新報という新聞の中の社説をですね、研究してるんです。で、その社説は、今、その一部が福沢全集の時事新報論集の中に収録されているんですが、その収録に関しては非常に疑問点があるわけです。どう疑問かと言いますと、これは何度も言ってるんでご存知の方が多いと思いますが、結局、石川幹明が選んだんですよね、弟子の。で、それが非常に歪められてんじゃないかということで、全部調べることにしました。で、全部調べるとどうなるかというのの結果でございます。で、基本的に福沢はね、もう日清戦争に備えて、早い段階から軍事拡大を唱えていたというのが定説になっておりまして、それを福沢諭吉伝の中に書いてあるんですよ、第3巻の中にね。ですので、皆さんそれを本当だと思ってたわけ。で、しかも、福沢諭吉伝の中で引用されているのは、もちろん福沢の著作、プラス時事新報の社説なわけですから、ますますもって本当らしいんですが、本当にそうなのかなということを、私は、今回と言いましょうか、もう10年ぐらいになるんですが、社説を最初から最後まで読んでみてですね、そうなってるかどうかの確認をしたわけでございます。で、こん、えーのまあ、テーマはいろいろとやってるんですが、今日はそのうちの、陸軍論に関する、社説を取り上げました。で、陸軍論っていうのはどういう社説のことを言うのかというふうに疑問に思われると思うんですが、基本的にですね、私が勝手に選べば、石川幹明が勝手に選んだのと同じように私が勝手に選んだことになってしまうので、それはやめまして、基本的に客観的な指標というのを立てて、それで検索みたいな形で選び出したのがどのような分布になっているかという、そういう調査なのでございます。で、5338号あるんです。それは福沢が、脳卒中の発作に倒れるまでの、全号数なんですが、その中で、どういうことがあるかというと、まず、表題の中に陸軍が含まれているもの、それから兵が含まれているもの、兵というのは、で、海兵が含まれているものは除くとかっていう、ちょっと条件、論文の方を読んでいただければわかりますが、誰が見ても、陸軍をテーマにしていると思われるタイトルの社説を選びました。で、それがついては一覧表が論文版の方にありますので、それをご覧くだされば、わかると思います。で、その結果何がわかるかと言いますと、結局ですね、石川は 1882年の神戸地震と1880年の戊辰政変の時の社説、1885年までなんですが、そのまでの福沢の軍に対する軍備増強に関する社説と、それから、1894年の日清戦争の開戦よりも後に発表されている、それは下関条約後のも含まれるんですが、つまり、賠償金が入ってから後の、軍事拡張の社説を使っているということが分かったんですよ。で、どういうことかというと、私が調べた限りでは、1886年から1893年までかな、6年間でか、92年までか、6年間は、陸軍論社説はそれなりに発表されてるんですが、にもかかわらず、石川はそれを、全集の中に入れていないんですよ。つまり本来ならば、もしね、福沢全集が言ってることが本当ならば、要するに早い段階から清国がね、敵だってことを目指して、軍備増強のためにどんどんどんどんね、軍事費を使ってね、兵員をどんどん充足させてね、近代的な軍隊作るべきだということを、その日清戦争の直前にかけて、社説の中にたくさん書いてないとおかしいでしょ？そうなってないんですよ。実際にはどうなってるかというと、日清戦争直前の時期の社説の中では、徴兵令によってね、兵員の数はすべて充足されたので、もうこれ以上増やす必要はない、むしろ軍縮に向かうべきだって言ってるんです。軍縮というか、つまり 兵隊をあんまりたくさん囲ってもしょうがないので、つまり、免疫税と言いましてね、免疫税ですね。お金持ちの息子たちはお金を払えば、兵営に入らなくてもいいという、そういう税を新設するべきだって提案してるんです。つまり、全然その日清戦争より前に、軍備増強について言ってるような、部分は、ないということが、一応明らかになったわけでございます。で、ちょっと大体これが骨子なんですね。で、論文版の方をちょっと、もし後で、お読みになっていただければわかるんですが、やっぱりね、質疑の時間も少し欲しいと思うので、できればね、こちらの方の 今画面に出てること、韓国人の方はこちらの方で見ていただければわかりますが、ですね、どういうことが、日本語の方は、ちょっと、聞こえますか？論文版の一番最後の方に載ってるんですが、ちょっとこの 括弧1のところから見ますと、こういうふうなことでもう一回まとめて申し上げますね。福沢が脳卒中の発作に倒れるまでの期間を福沢健全期と呼びますが、福沢健全期の 時事新報での陸軍論者説は、94編119日分あるとあります。94編というのはタイトル数でございます。119日分というのは総連載数でございます。で、これは同期間5338号分、これは5338日分とはちょっとずれるんですが、大体それに相当するわけでございます。で、全社説のおよそ 2.2% である。海軍の社説が50編であったのに対して、約2倍の頻度で、陸軍論については書かれている。で、これは 海軍よりも陸軍の方に関心があったというのは、これは要するにね、陸軍はほとんどの国民、男子には関係あるが、海軍はそうじゃないですよね。だから、その点もあって、海軍の方が少なくなっているということですね。国民海兵に関係するのは事実上陸軍だけなので、それは、読者の関心に合わせたのを応じておくことかもしれません。それから2番目。論調の変化に即して大体7期に分けられます。どういう7期かについては、論文版の方をちょっと細かく見ていただきたいんですが、1882年から始まって、ですね、2年半ですか、1884年ぐらいまでを1期、2期というふうにしまして、大体13編36日分、それから 1884年以降4年分が16編17日分、これは第4期、第5期がそれから3年分で14編15日。第6編、1年半で36編36日分。第7編、これは日清戦争より後かな。15編15日分となり、第6期というのは日清戦争の時期ですけれども、これ時期だけは確かに 掲載の頻度は、多いんですが、他はそんなに多いという、平準してるんですね。実際のつまり、全集に収まっているもののについては、すごく奇妙な感じだけれども、実際にそのタイトルで調べた限りでは、ほとんど平準、日清戦争期以外は平準化されているということでございます。次。3、ところが全集への再録状況を見ると、非常に大きな変差がある。すなわち第1期24日分、20日分、収録で、つまり最初の2年間、3年間ですね、80年から85年ぐらいですが、これはね、収録率が 83.3%。それで、第2期12日分中10日分が 83.3%。で、第3期7日分中5日分で 71.4%。第4期10日分がのうちで0期、0%。第5期15日分中1日分6.6%。第6期、これが日清戦争中ですね。36日分中19日分52.8%。第7期15日中8%。8日分53.3%という結果でございます。で、すみません。第4、中見川彦次郎首席が辞職した1887年4月は、第4期の半ばにあたり、その後は第5期半ばの1892年まで、福沢は新聞に強く関与していました。ところが、第4期、第5期を合わせた8年間で、全集収録社説は、皇軍子息の研究、1890年4月2日の1編1日分だけである。だから、福沢が関与している時の、陸軍論のうち、1編しか、再録されてないんですよ、社説に、全集に今の。だから他のやつは誰も読んだことないんですね。で、福沢が社説を主張していた日清戦争前約8年間の陸軍論を石川は全集に入れていない。5、そのため、本論文冒頭に、これすみません、論文ね、福沢諭吉伝の朝鮮が着手の手段で目的が品だったということを、 社説の分布から後付けることはできない。で、伝記ではいわゆる帝国主義的野心を示す証拠として印象されている社説は、朝鮮後進政変後の1885年か、または日清戦争開戦後の1890年に掲載されているものに限られる。6、4、5期で全集主力になっている陸軍論にあって、帝国主義的野心を伺わせる社説は発見できていない。私は発見できなかった。で、まあ、平論というね、これは連載の後に単行本化されたんで、複雑だと間違いないものなんですが、陸軍の兵員不足を憂慮していますけども、これは西洋の軍隊に比べて陸軍の力が弱いということを1882年の段階では言っているということなのでございます。で、7、時事新報は1879年の改正徴兵令での、免疫規定撤廃を求めていた。つまり、国民開兵は求めてたのは間違いないんですよ。つまり、時事新報の。ところが、83年の改正で免疫規定が制限されると同時に、私立学校差別の規定が盛り込まれると、今度はそれらの廃止を求めました。公立学校の生徒は、免疫なのに、私立学校の生徒は、兵役に行かないといけないんですよね。だからそれがね、不公平だって話したんですよ。で、それで、待って、どこまで行くよ。それが1889年の改正によって、その差別は解消されたんですが、1883年の改正によって、今度は兵員充足が要因になったために、今度は兵員の削減を主張し始めた。で、日清戦争後の時事新報の論調は、本土防衛についてほぼ目処がついたので、財政逼迫の状況にあって、陸海軍とも規模を縮小すべきというものであった。8、1894年7月の日清戦争開戦後に、時事新報が戦争を抑散したのは、これは事実でございます。でも、どんどんやれというよりは、このままでは負けるからね、もうすごい深刻な感じで募金活動をしたというようなことが事実でございます。福沢個人が行ったのは、報国会を目指すとする戦費調達のための募金運動だけである。現在問題となっている社説類に福沢が関与したというかどうかは不明である。第9、日清戦争終結後の陸軍論は海軍論と同様大規模な軍拡を主張するものだが、それらに福沢が関与していたという証拠は発見できていない。つまりですね、福沢の署名著作と書簡と、演説との中に、そういうものがないのです。私が見た限りではね。でも他の人も指摘していないからそうなんじゃないかというふうにちょっと思ってます。つまり、具体的証拠という側面では全然、見えないということなのでございます。はい。大体こんなところで、発表は終わりにいたします。ご清聴ありがとうございました。どうぞ。牧野先生。